先ほどシェーグレン症候群というお話がありましたけれども、はい、このドライマウスをきたす代表的な病気と言えるんですか？
そうですね。
どのような病気なんでしょう？
は
い、
シェーグレン症候群は唾液を作る唾液腺や涙を作る涙腺といった外分泌腺の機能低下によってドライマウスやドライアイをきたします。このシェーグレン症候群はドライマウスやドライアイといった乾燥症状だけのものと他に何らかの病気を伴っているものとがあり、それぞれが半々です。他の病気を伴う場合には膠原病と言われているものをはじめとした全身の病気や甲状腺のようなある特定の臓器に限局した病気が見られます。また血液の病気あるいは悪性腫瘍を伴うこともあります。
そのシェーグレン症候群の原因はどういうものなんでしょう？
はい、シェーグレン症候群の原因は免疫の異常と考えられます。本来体には外から侵入してくるものを拒絶したり排除する仕組みがあります。この仕組みを免疫ということはどなたもご存知かと思います。この免疫に異常をきたすことによって自分自身の体の一部を自分でないものとみなして排除しようとし、その結果病気を引き起こします。このような免疫の異常によって生じる病気を自己免疫疾患といい、比較的よく知られているのは慢性関節リウマチ、それから全身性エリテモトーデスといった膠原病と呼ばれる病気です。シェーグレン症候群もこの病気の仲間です。シェーグレン症候群では自分自身の唾液腺や涙腺を自分でないものとみなし、これらを排除するために唾液腺や涙腺を破壊し、その結果唾液や涙が作られなくなります。そしてドライマウス、ドライアイとなってしまうわけです。しかしこのような免疫異常をきたす根本的な原因はまだ分かっていません。
ではこのシェーグレン症候群の特徴と言いますと、
はい、このシェーグレン症候群の特徴は患者さんのほとんどが女性で、子どもから高齢者まで見られますが、その多くは 4,50 歳代に生じています。もう一つの特徴は先ほど申しましたが、患者さんの半数はドライマウスやドライアイのような乾燥症状だけをきたし、残りの半数は他のいろいろな病気を伴っています。さらに乾燥症状だけの場合でも、そのうちの何割かは10年あるいは数年以上経ってから他の重い病気も同時に見られるようになります。
実際このシェーグレン症候群の患者さんというのはどれぐらいいらっしゃるんですか？
はい、難病情報センターというところがあるんですけれども、そこのデータによりますと1年間に2万人前後が医療施設を受診しております。さらに実際に受診していない患者さんも加えると10万人から20万人あるいは50万人とも言われています。さらにシェーグレン症候群の予備群を加えるとその数はもっと多くなると思います。症状はドライマウスでは口が乾く、頻繁に水を飲まないと食事や会話が続けられない、味がよくわからない、口の中が痛む、虫歯が増えてきたなどです。その他に目の症状、鼻の症状、皮膚や粘膜の症状、さらに全身倦怠感、微熱、関節や筋肉の痛みなどを見ることもあります。また他の病気を伴っている場合にはそれぞれの病気特有の症状を呈します。
単に口や目や鼻といった部分ではなく全身にも及ぶということなんですね。
はい、はい、そうですね。
では実際先生、どのような方法でシェーグレン症候群と診断なさるんですか？
はい、ドライマウスを訴える患者さんがシェーグレン症候群かそうでないかを診断するためには4つの検査をします。1つ目は口の中から米粒の半分くらいの大きさの小さな唾液腺を何個か取り出して顕微鏡でその破壊の程度を調べます。2つ目は唾液が分泌される量を具体的に測ります。3つ目は同じように涙の出る量を調べます。そして4つ目が血液の中に異常なタンパク質が出ていないかどうか検査します。そしてこの4つの検査のうち2つ以上が見られるとシェーグレン症候群と診断します。 そしてこのような診断にあたっては眼科や免疫異常を専門とする内科の受診も欠かせません。
ということは岩手医大の場合には他科との連携も、はい、
まあ、そうですね、
良いであるということで、はい、一気に行えるわけですね、はいはい、実際にシェーングレン症候群ですとこの診断がついた場合治療に入っていくわけですよね、はい、治療はどのような治療が行われるんでしょうか、はい、
ドライマウスでは唾液が少ないために口の中が不潔になって口臭や虫歯、口内炎、感染症などになりやすいのでまず口腔内を清潔に保つことが大切となります。そのため唾液の分泌を促す薬物が開発されており、また口腔内にスプレーする人工唾液のようなものもあります。さらにさまざまな病気を伴っている場合には放置しておくと重症化するため、それらの病気に応じた治療がなされます。
ところでこのシェーングレン症候群の場合治療を受けると完治するんでしょうか、はい、
残念ながらこの病気によるドライマウスやドライアイなどの乾燥症状の根本的な治療法はまだありません。症状を和らげるいわゆる対症療法のみです。しかし患者さんの多くは対症療法で差し障りなく日常を過ごしています。ただ数年から10年以上の経過で症状が進行したり他の重い病気も見られるようになることがあります。そのため医療機関の定期的な受診は欠かせません。
でも先生医療が今日進月歩そしてまた令和の時代に入って、はい、この病気というのはどうなんでしょうか、こう治っていく日というのか、
今日進月歩で医療が進んでおりますので、まあ、非常に長い期間がかかる病気ではありますけれども、いずれは新しい治療法が確立されるものと信じて日々過ごしていただけたらと考えています。
さあ先生、最後にまとめのお話、また先生からのメッセージをいただきたいと思います。
はい、口が乾くことは誰でも日常よくあることです。この口の乾きによってさまざまな症状をきたすのがドライマウスです。いろいろな原因によってドライマウスとなりますが、このドライマウスがなかなか治らない場合にはまずは歯科、耳鼻科、内科などの医療機関を一度受診してください。何らかの原因によるものがほとんどと思われますが、シェーグレン症候群をはじめとした要注意の病気のサインであることもあります。
はい、放置せずに一度受診してみるということがおすすめですね。
はい、はい。